教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第63回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈良と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、高校入試の方がね、終わりましてね、
はい、
今日は、実は収録している日が高校入試の合格発表日になるんですけれども、うんうん、ね、こちらに向かう時も中学生はね、ちらほら見かけたんですけれども、
うん、まだ朝ですから ね、はい、これから見に行くってことですね。
そんな感じなんでしょうね、うん、はい、それでちょっとね、塾長に聞きたいんですが、今年のね、高校入試の問題の傾向ですね、うん、どんな感じだったのかなっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、
はいはい、数学が難しかったかなって思ってます、
はい、
うん、ここ4年間ぐらい静岡県の数学は非常に簡単だったんですよね。で、去年ちょっとだけ難しくなったんですが、
はい、
といっても全国的に比べれば簡単な方なんですけども、
はい、
今年はぐっと難度が、うん、上がったんじゃないかなと思います。特に図形の問題なんかといってみると、あ、過去問には出てこないようなタイプの問題だな、うん、その他県で出てくるような問題が割とよく出てくる、うん、他県でよく割と出てくるような難度の高さの問題かなと思いますね、うんうん、
はいはい、
静岡の数学って難しいんですよって言われているはいるんですが、それって過去の話ってあって、最近はね、割と簡単だったんですよね、
じゃあまた難易度が戻ったって感じなんですか、ね、
どうなのかな、でも他の問題は別にそんなにって感じで、メリハリがついてる、簡単なものは簡単にあるんだけども、はい、難しいものはとことん難しくなったかな、ここもそんな感じを受けましたね、
はい、
うん、メリハリ、
メリハリが
強弱、うん、
はい、
ついてますね、
はい、そんな感じだったんですね、
はい、
はい、今日の、ね、合格発表がね、皆さん自分の頑張った結果が出ていることを祈ってます、
うん、そうですね、
はい
はい、
それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。以前の放送で成功曲線の話がね、塾長の方から出たんですけれども、
はい、
はい、成功曲線ってどんなことにもあるんだよっていう話をね、聞かせていただきました、
はい、
で、一応今回ですね、成功曲線って何かっていうのを一回塾長におさらいで教えていただきたいと思うんですけれども、
はい、中学受験の心構えとして出てきた話ですよね、
はい、
うん、はい、成功曲線、成功曲線っていうのはね、この間もお話ししたような気がしますけども、コツコツ努力していても、その分努力の分成果が現れるっていうことはない。
あ、はい、
比例の成長っていうのは、うん、自然の法則としてはありえなくて、
はい、
コツコツ頑張っていても伸びない時期がある、
うん、そうですよね、
でそれでも頑張って、はい、でも伸びない、で、うん、でコツコツやり続けていくと、あるところでティッピングポイントを迎えて急激に伸びていく、
は
い、
ええー、
もう反比例のようなこう曲線のラインを描くっていうあれですよね、
はい、
うん、
それで今回はですね、またそこの成功曲線の話をね、に続いてもうちょっと深めていきたいと思っていまして、うん、
はい、
私からのリクエストなんですけれども、うん、塾長の方からこう、うん、人生がね、こうよりよく、うん、まあ、物事がうまくいくような考え方とか、
うん、
その生き方についての本、
うんうん、
についていくつかご紹介していただきたいなと思っているんですね、
うん、はい、はい
はい、
うん、
った本を読んでいったらこう生きやすくなるというか、
うん
うん、成功に結びつきやすくなるかっていうのを、
うん
うん、紹介していただきたいんですが、
今出た成功曲線について書かれた本も結構いろいろ出てまして、
はい、
そうですね、まあ、本をあまり読まないんですっていう方のためにちょっとお話しさせていただく と、石原明、
はい、
あのビジネスコンサルタント、
はい、う
ん、石原氏が書かれてる成功曲線を描こうっていう本は文章も平易ですし、
はい、
内容もあの非常に濃くてですね、
はい、
あれは分かりやすいと思います、
はい、
成功曲線を描こう、
はい、学校ですね、はい
はいはい、そして僕の大好きな本ですけれども、ビジョナリーカンパニー2っていう本ですね。
それは2なんですね。
2です、
はい、
1ではなくて2の方ですね。
は
あそこがですね成功曲線の話なんですよ。
あ、そうなんですね。じゃ
あそこというかあの本が他にも話なんですが、メインはそれなんですよ、
はい、
で結構分厚い本でして、はい、あの世界的にも有名なビジネス書なんですよね、
はい、
でもこれってビジネスの成長法則はもちろんのこと、
はい、
人間の成長とか、自然、ね、動物植物、はい、全てのものに対して言える、成長の法則を暴いたような内容なんですよね、
はい、
なので、はい、ビジネス書と思ってって読むのももちろんいいんですけども、人とはどうやって成長するのかっていう本質を知るにはもってこいだと思います、うん、
なるほど、
うん、
はい
はい、すごい有名な本なんで検索すればいろいろ出てくるんじゃないですか、
はい、うん、ちょっとねあの硬そうな本だなと思ってちょっと手に取るのが難しく、
うん、ちょっと硬さはあるかもしれないんですが、はい、うんうん、あれはぜひ
読んだ方がいい、
読んだ方がいい
っていう本ですね、
うん、
はい、
それから読んでる方、はい、経営者さんとかね、やっぱ仕事できる方とか、その辺の方は皆さん必ず読んでるので、あの本は、
そうなんです
ね、あれ読んでれば、そういった人たちとも話ができるようになってきますよね。
なるほど、
読まなくてはならない本だ
と。そうなんですね、わ、
うん、
かりました、はい、
あれはいいんじゃないかな、
はい、
うん、はい、
他にあの例えばまた中学生とかでも読めるような、はい、もうちょっと簡単な、はい、うん、成功本っていうのは何かありますか。
成功本っていうか人間について、
人間について、
ね、以前の放送にもあって、はい、人間についてもっと知った方がいいんじゃないのかみたいな形でお話しさせていただいた時ありましたよね、
はい、
で人間を知るためにどんな本がいいのかって考えてた時に、
はい、
そうですね、あのあたりなんかいいんじゃないですかね、あの小林正観さんの
粗
和化の法則、
はい、おー、うん、はい、
粗和化、あれも 7,8 年ぐらい前ですかね、流行ったの。
そうですね、
結構前ですよね、あの、はい、祖が掃除、
はい、掃除、
はい、我が笑い、
か
が感謝、
はい、
この3つを実践するだけで、うんうん、誰でも幸せになれるんですよ、
はい、
と説いた本なんですよね、
はい、
うん、あれも非常に読みやすい本ですよね、うんうん、だから読んだことない人でも、
はい、
いいんじゃないのかな、分かりやすいと思うし、
はい、祖和化の法則、
うん、しかも3つですからね、
はい、
その本が唱えてるの、
そうですね、
実践もしやすいと思います、
なるほど、
うん、
はい、
うん、あの本はすごい売れたんですよね。
そうなんですか。
確か何年か分かんないんですが、その年の、多分ベストセラー本のトップ10に入ってんじゃないのかな。
そうだったんですね、
うん、僕なんか朝 の、
はい、
あのテレビの番組の本の紹介で知ったような気がしますけど
ね。へえ、そうだったんですね、う
ん、こんなの流行ってるんです、へえ、
みたい
な、はい、うん、あれ何でしたっけ、あの、はい、涙、あ、違うか、感謝、ありがとうか、ありがとう、ありがとうを5万回でしたっけ、ちょっと回数忘れちゃったんですが、
はい、
1万回だか5万回だか唱え続けると涙が流れる、
はい、
でそれが本物の涙だと、でその時に本当にありがとうとか感謝の意味が分かる、
はあ、書いてあったような気がしますけれども、
まだ実践してないですけど
そ, す、それで一度に言うんですか、ありがとうを、
いや
一度というか、
いや一度じゃない、一度でもいいようなこと書いてませんでしたっけ、
もう一度読んでみ
たい
です
、まあ、というと、
はい、
たくさん唱えていくと、うん、
はい、
それがやっぱり体の中にじわじわっと浸透していって、
はい、
感謝体質に慣れていく、
はい、
でその時に人って変わるんですよって、うん、そういう話でしたよね、
はい、
うん、掃除、笑い、感謝、いやどれも大事ですよね、
そうですね、
うん、はい、これをやってた時に、
はい、
うん、
はい、
成功曲線を描くようになってい く、
はい、あ、なるほど、そのコツコツコツコツ掃除もやって、楽しく
笑いも常にね、
常に笑って笑顔でってね、うん、そうそうそう、接したりして
感謝を運び、
感謝を運ぶ、
うん、
本当になんかこう言われてみるとそうなんですよね、うんうん、それがそういう生活をしてたら本当に幸せに結びそう気付きそうな気がしてきます、
うん、そうですよね、うんはい、それから、分かりやすいところでいくとつや子の法則
つや子
また法則ですけど、
はい、
あの人ひとりさん斉藤ひとりさん、
はい、
斉藤ひとりさんっていう方がいらっしゃって、はい、その方をこう師匠と仰いだ方が書かれた本なんですよね、
はいはい
はいうん、すごい薄いんですけど、
はい、
表紙もキラキラキラキラしてるんですよね、
はい、
でも内容いいんですよね、
はい、
艶子の法則って艶と子なんですよね、
はい、
で艶が常にこう艶やかでいようね、
はい
うん、綺麗な服装して、
はい
ね、あのペンダントとかアクセサリーつける時も、こう相手が喜んでくれるような、うん、わー綺麗っ ていい気持ちになれるようなアクセサリーつけようね、
はい、
って唱えてるんですよね、はい、であとつや子の子は言葉、
はい、
言葉大事にしようねって
、うん
天国言葉っていう言葉で出てましたっけ
出てたと思いますね、
うん、
天国と地獄っていうことで、うん、
天国で、はい、で喜ばれるような言葉、
はい
ね、要はポジティブな言葉ですよ ね、
そ う、 です
ねそういったものをいっぱい使っていこうね、
はいはい、
この2つを唱えてる本です
そうなんですよね
これもかなり売れたんじゃないですかね これ確か CD もついてるんですよね
はい、はい、音声でね
音声
ついてましたね
つや子の法則も僕は言ってますあの、はい、おしゃれは人のためにするんですよっていう名言がこの本にも出てますよ
ね
自分のためにしちゃダメですよ
って、はい
はい、いかに他人のために、
うん
ね
はい、あの
振る舞うのか、
はい、
自分が、ね、アクセサリーつけるのか
はい。
それは衝撃的でしたよ ね、
そうですね、
うん
はい、自分のためのおしゃれじゃいけないってびっくりしましたね、うん、確か
にそう思うとこう、はい、他人のため自分のことはさておき、はい、他人のことを優先させるっていう、うんね、こういったある意味奉仕の気持ち、
はい、
こういったところっていうのは、はい、こう成功者の特徴でもありますよね
そうですね
こういった体質を身につけるっていうのは、
はいはい
まあ、だからどの本にもこう、うん、自分より他人のことをっていうのは出てきますよね、
はい、
優先させようっていうの
はわ、
はい
うん、かりましたありがとうございます、
はい、
もうちょっと深めて、
ま、全然紹介してないですよね、
聞きたいなと思っていますけれども、
うんはい、
またあの
次も行きましょう
続きいいですか、
はいはい、
ぜひそういうことでお願いします、
はい、
今日もですねあのいくつか紹介していただきましたのでよかったら読んでみてください以上教育相談のコーナーでした教育相談塾長に聞こう はい、エンディングのお時間となりました、はい、今日もこの紹介をしていただいてありがとうございます
はい、こちらです、
はいまあ、あの本もね、読んでもね、読んだだけで終わってしまうんじゃなくてこれ実際に、ね、実行していくことが本当に大事だなと思うんですよね、
うん、
あの読んだことを覚えてるんですけど、うん、実際今できてるかなって思うと自分を振り返った時にね、あ、なんかこのこと忘れてたなっていうことがあるので、
うんうん、
あのまた振り返ってちょっとこのまだ読んだことない本も紹介していただいたので、
うん、
読みたいななんて思いました、
うんはい、こういった認定についてとか、世の普遍的な心理とか、をこう書いた本でまあ、俗にこう成功本とかって言われたりしますけども、
はい、
あのこういうのを読んでも、成功する人としない人がいてほとんどの人が成功しないんですよね
ほとんどの人が成功しないんですか、
うん、なんでかっていうと、まあ、さっきナナさんが言った通りで実行しないからっていう
あ頭の知識だけになってしまっている
そう、うん、なかなか行動までこうことを進める人間っていうか人はあまりいないものであって、
はい
うん、そこなんですよねそこがポイントなんですよね、
はい、じゃあ私はあの実行して成功者になりたいです
結局人って変化する変わるのが怖かったりする心理が結構ありますので、
はい
はいうん、変わることよりも今のままでいたいっていう、
は
いそっちの思いっていうかなんかこう潜在意識が強いので、
はい、
変われないんですよねだからそれをもう超えるこうもっと成長したいんだって良くなりたいんだって思いをその人自身が持たなければ変わらないかなと思います、
はい、
うん
わかりました。また次回も引き続きよろしくお願いします。
はい、
番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。